先輩の家の浴槽は小さいんだね。いや、何、僕は小さなお風呂が嫌だと言っているんじゃないよ。実家も今住んでいる女性専用マンションもどちらも湯船が大きく足を伸ばすことができたから、だからこんなボロアパートの小さなお風呂というのがなんだか不思議なだけだよ。そうさ、先輩、ほら麦茶だよ。暑い夏の夜にはやっぱりこれが一番いいね。カフェインも入っていないから睡眠を阻害することもないし。隣、いいかな？
体を洗っている最中に思ったんだ。こんな小さなシャワールーム、先輩のタオルやボディーソープ、僕が使う高級なのとは違い、ドラッグストアの安売りでまとめ買いしていそうな。髪の毛がゴワゴワになってしまいそうなシャンプー、先輩のような貧乏な大学生男子の生活するお部屋のお風呂場で、僕は全裸になって体を洗って、これから先輩に抱かれる下ごしらえをしていると思うと、なんだかすごく興奮したんだ。僕という人間を構成する要素はいくらでもあるだろう。日月玲香という名前、地元では名士の日月家、経済学部1年の女子大生、豊満なちぶさと大きな臀部のドスケベの体つき、上から順に93、57、95、胸よりもお尻の方が大きいことが実はコンプレックスな元弓道部の生徒会長。街を歩けばグラビアアイドルか AV 女優のスカートをいっぱいされて、歓楽街に行けば強引なキャッチやスカウトに腕をつかまれて、とかく彼氏が隣にいないとどうしようもないエロ女。わかるかい、先輩。僕が僕を構成するすべての肩書きと衣服を脱ぎ去って先輩の部屋のお風呂場で体を洗っているとき、先輩のために体を洗っているんだ。お風呂から上がったら僕は先輩に食べられてしまうんだ。そう思うと、いつもより体を丹念に洗ってね。足の指の谷間を先輩が 舐めしゃぶるんじゃないか。耳の裏を先輩がスーハーと嗅いでくるんじゃないか。汗がたまる下乳や浮気の間、膝のくぼみまで先輩のことを思うと丁寧に血が出るくらいこすって洗わないといけなくて、あ、そうだよ、もちろん僕のマンコも丁寧に洗ってきたよ。先輩にどれだけかがれても、舐められても、食べられても大丈夫なように。すっごいエッチな目、僕のこと視線だけで起こして恨ませるつもりなのかい。先輩、そんなに女の子のおっきなお胸をチロチロ見たらダメだよ。ギッタギタに油っぽい目で見つめられて嫌だって思わないのは、ゾクゾクって興奮しちゃうのは僕くらいなもんだからな。先輩、電気消してくれるかい？いや、真っ暗なお部屋と月明かりだけが照らしてくれる世界、素敵だね。とても幻想的で、女の子は月明かりの下では嘘をつけないと、なんかの小説で読んだんだっけ。そうだよ、先輩、君の知っての通り、君の恋人の日月麗華は飲み会でお持ち帰りされちゃったんだ。僕があの日の夜のことを口に出さないから、そんなことはないと自分に言い聞かせて偽りの嘘を信じてきたんだろう。正直なことを話すととてもすっきりするね。たとえ僕が先輩に嫌われてしまったとしても、先輩に捨てられてしまったとしても、ああ、この気持ちを抱えたまま、嘘をついたまま、先輩に愛をささやかれるより、ずっと平和な気持ちだよ。最初から話してもいいかな。先輩、きっかけはね、新入生歓迎コンパという催しに1年上の先輩がもてなす側として参加していたら、僕は本当なら絶対に拒んだであろうイベントに参加したんだよ。金曜日の夜は土日が休みだから、先輩と夜更かしできると思ってワクワクしていたから、拒んだはずなのに、うちに帰っても先輩がいないならしょうがないと思って 新刊コンパとやらに寝てしまったことが最初の間違い。大学は学問を収める場所だと思っていた僕にはちょっと刺激が強すぎたね。安いチェーン店の居酒屋で酎ハイやらカクテルやらを飲みながら、まるで動物園の猿のようにバカ騒ぎをしている彼ら、同じ大学生どころか同じ人間かも疑わしくなるほどに低俗で、寒気がしてすぐに帰りたかったけど、優しい先輩は押し付けられた感じとしてあちらこちらを行ったり来たり、ならば恋人である僕が一人で帰宅できるはずもないだろう。また運の悪いことに先輩に喜んでもらえると思って胸の谷間を出して太もももちゃんとだけ見せびらかして、ああ僕も浮かれていたのかもしれないな。だから隅っこでウーロン茶を飲んでいたかっただけの僕に、男たちがキラついた視線を向けて、父でっけ太もも見せすぎだろ、わあエロいわこの女、僕たちをバカな猿だと思って見下してくる視線。新入生トップの成績で入学して、入学式で代表のスピーチをした時から目つけてたけど、マジでおかす、ぶちおかす、お持ち帰りして俺のチンポバッコバッコぶち込んで、この澄ました顔を快楽で染めてやる、俺のチンポ欲しがらせて大式ホールドでも何でもするようにしてやる、なんて欲望むき出しで僕を口説いてくる男たち、ああ恐怖だったよ。目立たないように壁際の隅っこにいたのがあたとなって逃げられない。いや嘘だね、本当は逃げようと思えばできたはずなんだ。だがその場の空気が悪くなるだろう。まったく高校入学当初の僕だったら少しも気にしなかっただろうけど、先輩と出会って僕も変えられてね、少なくとも最愛の恋人が幹事として頑張っている時に彼氏を放置して場の空気を最悪にして帰るなんてできないくらいには先輩に染められたんだよ。もちろん先輩には助けを求められない、頑張って忙しい君の仕事をさらに増やすなんてプライドのない恥知らず僕にできるわけがなくて、そうこうしているうちに、ああ3年生の 内先輩という人がね、助けに来てくれたんだ。おい、彼女が嫌がってるだろ。離れろってね。ああ、僕にとっては竹内先輩も彼らと大差はないんだが、そのね、スマートな見た目とブランド物の服、普通の男の子と違ってそれらに興味がない僕でもわかる。高級な腕時計に、すまない。その瞬間、彼に好意を抱いてしまったんだ。すごい目で僕を見てくるな。違うよ、それはまるで自分に懐いてくる犬や高性能のオーブンレンジ、あるいは最高に美味しいほうじ茶の茶葉を前にした時のような嫌いになる理由が一つも見当たらないから、直感的に好意を抱いたというだけで、惚れたはったの意味での好意ではまるでないんだよ。先輩、目をそらさないで。誤解をされるのは嫌だ。僕がオスとして好きになったのは、後にも先にも先輩、君だけだ。だがまあ、猿の集団に襲われているとき、人間の助けが現れたら、一も二もなく差し伸べられた手をつかむのは本能だろう。だから僕も、僕を助けてくれた彼とのおしゃべりくらいならいいだろう。竹内先輩とやらが隣にいる限り、それはまるで虫除けスプレーや蚊取り線香のような役割を果たしてくれるだろうと。そう、油断していたんだ。ねえ、僕ね、お酒って飲んだことがなかったんだ。未成年だからね。今時の高校生は普通に缶チューハイやカクテルを飲むと知っていたし、まあ生徒会長の立場があっても、それを公にしない限りはおめこぼしもしてきたんだ。だけど僕飲んだことないから、これはジュースだよと言われて、ねえ、拒めると思うかい。ああ、僕はどうやら根っからお酒が弱いようだ。最初に勧められた一杯を飲んで、すっかりと体がほてってしまって、思考が上手に紡げないのさ。なあ、お酒に酔うとは素敵なものだな。来年の誕生日を迎えたら、ぜひ君と優位に 堪能したいものだが、その時の僕にはまるで毒薬だよ。徐々に体を触れられる頻度が増えても、僕は抵抗できないんだ。なんでこの人は肩に腕を回すんだろう。腰を抱き寄せるんだろう。ぼんやりと思考を紡いでも抵抗することはできない。そもそも車の運転をする正常な判断力すらないと、認知機能が損なわれるのがアルコールだからね。ある種麻薬と何も変わらないのさ。そのままね。僕はお持ち帰りされてしまったんだ。確かお家に帰るとか、子供のようにダダをこねた僕に彼が何かを言ったんだ。何を言っていたかは思い出せないし、重要じゃない。僕を安心させる言葉を吐く彼に、この人に従っていればいいんだって、この脳が感じてしまうんだよ。アルコールで機能が低下した全国模試上位常連、新入生でトップの成績で入学した僕の脳細胞がアルコールに侵されて考えることすらできない。先輩は驚いたかな。隅っこでおとなしく、周囲となじめずに、ひっそりしていた恋人が急にいなくなった。後からメッセージで気がついたよ。すまないね、未読無視してしまって。既読はついていたのかい？ああ、なるほど。竹内先輩が酔っ払った僕でスマホの顔認証を解除して、先輩に安心していいよだとか、先に帰っただけだからとか、偽りの言葉で。ああ、その瞬間に君が全てを察して、全力で僕たちを追いかけてきてくれたら、僕にも助かる道があったのだと思うと。不謹慎ながらすっごくゾクゾクするね。でも時を巻き戻す術はないんだ。酔っ払った僕は先輩のお家にお持ち帰りされてしまうんだよ。君の住むこのボロアパートとは違って、夜景が綺麗なマンションだね。竹内先輩の親がお金持ちだと知ったのは後になってくるさ。僕、抵抗したつもりだったんだ。でもね。 どうだい？これよく取れているだろう。後になってから竹内先輩に撮られた動画さ。日月玲香ちゃんのハメ撮り動画だよ。最初はね、彼も優しかったんだ。このドスケベな体つき、グラビアアイドルよりも大きなおっぱいに、オスのチンポをぬぷぷって受け入れて、肉厚のマンコで楽しませて、子供を何人もはらんでくれそうなデカ尻。僕ね、自分で言うのもなんだけど、最高の女だろう。実家は金持ちで、おっぱいもお尻も大きくて、君のオタク趣味にも理解を示しているから、君が望むならコスプレイヤーとやらになってもいいと思っているんだ。美少女アニメを一緒に鑑賞して、徹夜でゲームをして、普通の男の子が適当な女の子でも大満足なそれを、君は幼なじみの僕でできるんだから。だからそれはきっと竹内先輩も同じでね。最初は紳士的に僕を口説いてきたんだ。どれだけやりちんな男の子でもセフレがいっぱいいて、チンポが乾く暇がなくて、一番の女は優秀であるに越したことはないだろう。だから口説くんだ。このエッチな体つきの女を落としてやる。なあに簡単さ。新歓コンパで馴染めなくてつまらなそうにしている女、俺の話術で簡単に落とせる。俺様にガチ恋させて、ガチ惚れさせてやる、なんてね。だけど、僕、必死に拒んだんだよ。ああ、その時、竹内先輩の告白を、マンコに不自由しない、やりちん。イケメン先輩の告白を断っているとき、最高に気持ちよかったんだ。アルコールでグズグズにとろけた脳細胞でも、全身の細胞がその一辺に至るまで君への愛情を忘れていなかったんだって、最高に誇らしい気持ちで。だけど、ね、わかるだろう。それは優秀なオスにとって、 耐え難い苦痛なんだよ。合意の輪郭に持ち込もうとしても、結局なびかないと分かれば。優秀なオスは賢いね。無理やり犯して彼氏持ちのマンコに経験値たくさん詰まった凶悪チンポぶち込んでやる。何人もの女に塩を吹かせて、凶悪な手間で俺のチンポ欲しがるまで、無様に鼻水を垂らして涙流すまで徹底的にぶち起こしてやる。なんて竹内先輩、本気で怒っちゃった。君は優しいから、女の子のことを大切にして僕を気持ちよくすることを考えてるよね。だからいつもは僕が嫌がることをしないで、じんわりと心の底から温かくなるようなラブラブな愛撫と善意。先輩、僕ね、先輩のそういうところ大好きだけど。メスを本気で落とすための愛撫なんだよ。手間高ができちゃうくらいの乱暴な指使い、まるで熟練の料理人が目をつむったままでも魚を三枚おろしにできるように。彼にとって大学生になりたての彼氏との優しいセックスしか知らない女なんてちょろいもいいとこなんだよ。先輩がやらないような乱暴な、でも繊細で弱点ばっかり攻めてくる手間に簡単に塩を吹かされちゃった。酔いが冷めてね。さすがに分かってくるんだ。先輩じゃない僕、先輩じゃない男に侵されてるって。でもアルコールでドロドロの脳みそ、先輩じゃない男にされたらレイプだけど、仮に僕が泥酔と酩酊をした結果目の前の先輩を別人だと思っていたら都合のいいバカ女の考えだろう。腰をビクビクって浮かせて痙攣しながら塩を吹かされたバカ女。でもそれもお酒のせいさ。まったくアルコールは怖いね。それから実はあまり覚えていないんだ。ただね、気持ちよかったことだけは確かだよ。 それは、先輩からは、一度も、味わったことがない快楽さ。いや、オスとしての格の違い、と言うんだろうか。先輩は、素敵で魅力的な彼氏だよ。でも、残念ながら、経験値が違いすぎるね。僕のことが大好きで、僕の嫌がることは絶対にしない。優しくて、素敵な先輩と。反面、彼氏がいるのに、簡単に酔いつぶれる。警戒心ゼロのバカ女を食うことに、大学生活を捧げている竹内先輩。悲しむことはないさ。君も経験を積めば、きっと彼のように優れたオスになれると思うよ。だが、残念ながら、それまでの経験の差でね。君の彼女は、泥酔して、ぐちゃぐちゃになった脳みそでも、頭がおかしくなりそうなほどの気持ちよさだけは、覚えていられるくらい。やっべえの、ぶち込まれたんだよ。ほらほら、君、動画から目をそらすんじゃない。君の大切な恋人が侵されている姿だぞ。アルコールでグズグズにとろけた脳みそに、優れたオスのやりちんちんぽをぶっ込まれて、もう何が何だかわからなくて、目の前のオスが先輩であることにかけて、じゃないと他の男に侵されたことになるから。大好き、先輩、好きだよ、ジューシーよ、チュッチュッ、レイコヌ、先輩とチューするの大好き、先輩、エッチ気持ちいい、レイコのおっぱい気持ちいい、いやはや、レイコのおっぱい吸って、バカ女の、デカデカおっぱい。こんなにおっぱい大きかったらね、頭いいとか無理でしょってみんな言う。このバカおっぱい、先輩のかっこいいベロでいっぱいお仕置きして、先輩、違う、噛むのはダメ。あとついちゃう。歯型残っちゃうから。いや、おっぱい噛むな。先っぽのぷっくりしてるとこのお肉、グミみたいに噛むの。やめろ。なんて、途中から。もう絶対に先輩じゃないと分かっていても、今さらやめられなくて、こびちゃってる女の子。先輩、気持ちよさそうだね。 家の中の彼女、大好きホールドって言うんだよ。両手両足をオスの背中に絡めて、チンポとマンコの間にほんの1ミリの距離もできるのを嫌がるように密着したがる女の子。汗だくになりながらいっぱいベロチューして唾液交換。バカ女にモテるために口説く前はタバコをやめるんだろうね。竹内先輩のお口にベロを絡めて、歯茎の根っことかベロの裏側を舐め回してるとね、タバコのヤニの味が感じられるんだよ。ほらほら、ラストスパートだよ。ベロ中懇願しながら中出しをおねだり。そうだよね、気持ちいいんだもんね。仕方ないよ、メスはね、優秀なオスが好きなんだ。先輩とは違って、女の子のマンコをほじくることしか考えていないお猿さん。優しい先輩には絶対できない、女の子を物扱いした本気セックス。ほらほら、どうだい、君の彼女が寝バッグで侵されている姿。両手の甲をつかまれて、オスとメスの圧倒的な体格差で押さえつけられている姿。竹内先輩の腰だけが僕のデカ尻にパンパンと叩きつけられて、肉が波打っているの、足が長い女のなっけえマンコに、竹内先輩のチンポが根元までにっぷり埋まってるの。とってもスケベだろう、下品なおほ声、もはや声にもならない、おってうなり声。はあ、ほらほら、彼女が絶頂しちゃうよ。耳元で一緒に行こう、ほらバカ女、俺のチンポで悪夢決めろなんて罵られながら、僕気持ちよさに腰を浮かせようとして、竹内先輩の体重で押しつぶされて、チンポ一番奥に押し付けられて、子宮口グリグリって腰開けられて、ああ、行く行く行く行く行く、マンコ行く、チンポで行く、やぶ、ああ行く、行き死ぬ、やばこれ、チンポ、やばすぎ、頭おかしくなる、マコ息死んじゃう。なあ、どうだい、君の恋人が下品で無様な大声で泣きわめきながら生かされてしまったの。すごいね、竹内先輩、一回射精ぶっこ抜いたくらいじゃまだまだ満足できないで、チンポバッキバキにしながら僕の顔にペチペチって、完全に落とした女に無様を押し付けて自尊心を ぶち上げさせてるやつだけど、彼氏である先輩からしたら最悪な気分だよね。すまない。この後6回ほど仲出し射精されて、僕はもう数えきれないほどの悪夢をしてしまったんだよ。どうだい先輩、これがあの飲み会の日に僕に訪れた出来事だよ。ちなみにこれは言い訳だけど、あの日から僕は竹内先輩には全く抱かれてはいないよ。何度も誘われたし、時にはこのハメ撮り動画を消してほしければなんて言われているけど、それのコピーがないとも限らないし、何より彼が真に約束を守る誠実な男ならば、そもそも計画的な交換なんてするはずがないだろう。ねえ先輩、僕の体は高校時代とは比べ物にならないほど汚れてしまったんだ。君のペニスは僕としては及第点だと思うんだ。そもそも女性のチスというのは実は非常に浅い代物だからね。10センチにも満たないそれが欲しいのは男根のサイズではなく、立派な腰振りと女の子の弱点をつく観察眼であり、どうやらそれは君には決定的に欠けているものだよ。まったく優しい先輩は女の子が嫌だと言ったらやめるだろう。それは恋人としては素敵だけど、オスとしては全然落第ということなんだよ。わかったかい先輩。僕はね、君に愛してもらう資格なんてないんだよ。並大抵のオスじゃ満足ができないインランビッチ、やりちんのチンポじゃないといけない体にさせられてしまったオナホール。君にとって僕がそばにいるということは余計な結末しか招かないだろう。リベンジポルノがいつ流出するかもわからないんだぞ、僕は。だから、先輩は僕のことなんて忘れ、ダメだ。抱きしめないでくれ。やだ。頭、撫でないで。ダメ。今だけはこうさせてくれ。君の胸の中で泣かせてくれ。